ラジオ川を。皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、みんなをハッピーにするでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、12月も始まりまして、はい、もう今年も
そうですね、
気がついたらもう1ヶ月なんですけれども、
そうです、あっという間ですけれども、ね、
はい、本当に ね、はい、今月も、2つ、はい、いろいろね、あの、はい、ためになるお話をお願いします。
はい、
はい、まず、はい、今日の話題は、はい、
今日はですね、はい、いわゆる、まあ、更年期障害、ね、女性ではあると思うんですけども、はい、私もこの前11月の末にですね、はい、あの ED の本をですね、出版させていただいて、
そうです、おめでとうございます。
はい、
はいはいはい、
ED かなと思ったら読む本って読んで、この前ちょっと来てみて松戸さんの菊屋書店さんに行かせていただいたら、私の本が置いてありましてですね、普通に
そうですか、
本のところで、あの生活のちょうどED の本だから置いてくれてるかなと思ったら、ちょうど真ん中のところにドンって置いちゃって、
ね、いいですね。ちょっと
ありがたいな、
見に行きます。
はい、はい、あの飲みがてらに、上のアジアガーデンに飲みがてらに行っていただければ。
そうですね、はい、はいはい、ぜひぜひ、
はいはい、でその中で、はい、まあ、いわゆる、まあ、ED っていうのは、まあ、いわゆるそういう勃起とかのことですけど、はい、いわゆる男性更年期障害ですね、
はい、
これ結構皆さん、結構男性の方もやっぱりそういう更年期になるっていうことの話を、その本でもさせていただいてるんですけれども、うん、はい、ちょっとそれについての、ね、お話を今日させていただきたいなと思うんですけれども、
はい、ぜひお願いします。はい、なかなかね、はい、あの女性の更年期っていうのはなんかあの分かりやすいって言って変ですけど、はい、まああのはい、閉経境に前後5年5年とか言いますよね。
そうですね、まあ、閉経もやっぱり女性はやっぱりそのエストロゲンがやっぱり閉経した瞬間にドンって下がるので、うん、はい、分かりやすいんですけど、男性の更年期っていうのはやっぱりその男性ホルモン自体がそんな急に下がるわけじゃなくて、はい、徐々に下がっていくという病気で、はい、まあ、やっぱり私もこの診療してきて10年ぐらいしますけど、はい、今かなりやっぱり認知がこの 2,3 年ですかね、されてきてるなっていう印象はあるんですけども。
そうなんですね、
はい
はい、っていうことは、じゃあやっぱりどんな感じでなるとかそういったことっていうのもだんだんなんか言われるようになってきたっていうことですよね。
そうですね、まあ、私たちは、ロー症候群、LOH 症候群っていうふうに言ってるんですね、
はい、LOH ですね、はい、
はいはい、あのまあ、略なんですけど、レート音声とハイポゴナリズムの略なんですけど、まあ、はい、一般的にはちょっとロー症候群って言っても分かりづらいと思うんで、いわゆる男性更年期障害ということに関してでちょっとお伝えさせていただければと思うんですけど、
はい、じゃあぜひ、はい、あのどんなものなのかというか、どんなも、はい、のことなのか教えていただけますか。
いわゆる男性更年期障害っていうのは、この男性ホルモンですね、男性ホルモンっていうのは、はい、まあ、テストステロンを代表するホルモンなんですけれども、はい、大体男性ホルモンというのは20歳をピークに、まあ、徐々に、まあ、下がってくるわけですね、はい、一般的には、
はいはい、
でも、まあ、あんまり下がらない人もいいんですよ。50代60代でも全然男性ホルモン下がらない人もいますけど、
あ、そうなんですね、
今って結構疲れたりとか、うん、やっぱりこうなんですかね、窓際族、やっぱりうん、なんですかね、社会から隔離されていくと男性ホルモンって下がっていくので、
そうなんですね、はい、切ないですね、そういう
切ないです、だから、はい、いわゆるアフリカの狩猟民族みたいな人とかで60代70代でも腸だったりとかね、そういうようなところっていうのはみんなでご飯食べたりとか、そう言って男性ホルモン上がるんですけど、バーベキューしたりとかもいいんですけど、そういうようなお年寄りになっても毎晩晩晩飲み会やってるような人は男性ホルモン高いです、基本的には
、はい、あ、そう、はい、やっぱりなんかそのなんでしょうね、あの勢いがあるというか生きる力があるみたいな感じですかね。
そうです、やっぱりなんかね、定年になってもうやることなくて家でなんかちょっとね、もう蚊帳の外になってるみたいな感じになると、ね、ちょっとそれだけでもうつ病なのかなと思うけど、うんうん、なんか暗い、私の旦那暗いわとかそういうふうに思ってくると、うん、実はそれは暗いだけじゃなくて本当に男性ホルモンがだんだん低下してくる、は
あ、そうなんですね、
可能性があるわけです、はい、
じゃあどっちが先、あ、どっちがどうじゃないですね、
どっちが先か、うん、どっちがうつっぽいからうつ病なのかもしれない、うん、でもうつ病になってそれで男性更年期になってる可能性もある、
はあ、
はい、
なるほど、はい、
はい、 で、この男性更年期障害は大きく分けて3つの症状からなってるんですね。
はい。
はい。いわゆる身体的な症状。
はい。
疲れやすいとか、だるいとか。
はい。
で、不眠とか。
はい。
そういうのもそうですし。
はい、
あとは、先ほどお話した、うつっぽいとか、精神的な症状ですね。
うん。
うつっぽい。
はい。
はい。まあ、そういうような症状。あとは、性機能。いわゆる ED とか、
はい、
そういう、朝立ちないとかもそうなんですけど、そういうような3つの症状が重なり合ってなっているというような症状なんですよ。はい、
なるほど。あれですかね、はい、女性の更年期みたいにホットフラッシュとかそういうんじゃなくて、はい、割とそういううつ病みたいな感じと か、はい、なんか眠れないとかっていうのが多いんですかね。
はい、そうですね。ホットフラッシュっていうのは、あれはなんでなるかって言ったら、はい、ホルモンの急激な変化によってなるんですよね。
あ、その都度。
うん、そうですね。要は女性はホットフラッシュが起きるっていうのは、はい、エストロゲンが急にドーンって下がるので、閉経して生理が来なくなると、それでホットフラッシュが起きるので、男性の更年期っていうのは急激に下がるんじゃなくて徐々に下がるんですよね。
あ、なるほど。
はい、だから私たちも前立腺がんの患者様治療してますけれども、はい、前立腺がんの患者様は男性ホルモンを下げる注射を打つんですよね。
うん、
そうすると、はいはい、男性ホルモンが一気に下がるのでホットフラッシュ来るんですよね。
あ、やっぱりじゃあ急激なことであれはなるってことですね。
急激なホルモン変化によってそういうホットフラッシュが来るので、男性更年期ではそういうホットフラッシュ、まあほてりとか汗をかくとか、
はい、
そういう症状も若干やっぱり女性と似てる部分もあるんですけども、そんなに来ないです。少ないと思いますね。
そうなんですね。はい、でもやっぱりね、それがどうなんでこうなったのかって思って悩んでる方は病院行くと思うんですけど、なんかなんでだろうって思ったままっていう方多いと思うので、はい、そういうなんか知識がね、認知されるといいですよね、みんなに。
そうですね。やっぱりうつっぽいっていう方は、うん、やっぱりあんまりもう意欲がないから、うん、何もしようとしなかったり疲れてるから、うん、ただただ寝てるとか、
はい、
そうするとやっぱり女性側として、
はい、
うちの旦那最近何も喋んなくなったなとか、
うん、
なんか社会に孤立しててなんかもう意欲もなくて日曜日ずっとテレビ見てるって言ったら、
はい、
うつ病かなっていうふうに思われるかもしれないんですけども、うん、それ以外にその男性更年期っていうのもあるよって、結構やっぱりうちの、来てる患者さんとかも本人じゃなくて、奥さんにこういう病気があるから泌尿器科行ってみてって来られる方が多いんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。はい、
これは何か検査とかで分かるんですか？
基本的にはもうその男性ホルモンであるテストステロンの値、血液検査をしていただくっていう形なんですね。はい、はい、これは専門、まあ、いわゆるそういう男性ホルモンの検査をしてるっていう泌尿器科であればどこでも検査することができるんですけれども、はい、検査をして低ければ、うん、それを補充してあげるような治療ができるそうですね。はい。はい、
で、まあ、あれですね、やっぱり波があるっていうね、ことはやっぱりあるのかもしれないんですけど、
ね、はい。
検査のなんか、例えば時間帯とかなんかありますか？
そうですね、時間帯に関しては、やっぱ男性ホルモンっていうのテストステロンっていうのは、基本的に朝に多いんですね。朝高いんですよ。
はあ。
で、だんだん夕方にかけて低くなる傾向があります。
はい。
はい。やっぱりこう、いきなり、やっぱりやる気とかもそうだと思うんですけど、朝はやっぱりテンション高かったりとかするのってい
う
のは、朝が高い。男性ホルモンが高いのは朝だから、基本的に血液検査をするのは午前中に、なかなかやっぱりお忙しくて難しいかもしれませんけど、まあ土曜日とかでもいいんですけど、
はい、
夕方測っちゃうと低くなっちゃって、わからないので、
なるほど。
午前中に測っていただくってことが大事ですね。血液検査をしていただいて。
じゃあまず午前中に検査をすると。
で、そうですね。
はい。で、そこでまあ一定の多分検査の値みたいなのがあると思うんですけど、それよりまあ、低かった場合はやっぱりそこは男性更年期みたいな形になるわけですね。ま
あ一概に低いからすぐっていうわけじゃないし、うん、もちろん全身状態とか、あとはそういう男性更年期障害の問診票みたいな、
はい、
もし男性更年期っぽいって方には、大体かなり質問票みたいな詳しい質問を書いていただいて、
はい、
その点数が何点なのかとか、総合的にもちろん判断した上で、うん、男性更年期という診断がついたら、それに対する治療をするという形になります。
はい。
はい、
なるほどですね、はい。で、その治療法っていうのは、まあ、
はい、
なんでしょうね、痛いとか、痒いとか、チクッとするとか、なんかそういうのはどうですか？
基本的には、そのテストステロンの補充療法っていうのは、 注射剤と内服と、はいはい、あといわゆる外用剤、塗り薬があるんですけれども、はい、残念ながらですね、そのいわゆる保険診療、はい、皆さんね、保険で診察して診療してほしいと思うんですけど、
はい、
保険診療ができるのは、唯一できるのは注射だけなんですよ。
ああ、そうなんですね。はい。はい、
じゃあそんなの薬とかね処方してくれればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、うん、はい、残念ながらですね、経口薬っていうのは男性ホルモンであるテストステロンの経口薬っていうのはほぼないんですね。
あ、飲み薬はない。
はい、はい、飲むとですね、はい、肝機能障害とかが起きちゃったりするので。
なるほど。
あの中飲み薬としてはちょっと難しいんですよ。あの塗り薬はあるんですけど、飲み薬はないんですよね。で、はい、塗り薬に関しては保険診療ではないので、
はい、
ちょっと自費なので、ちょっと お値段が高いんですよね、
は
い、
うん、でも塗り薬は気軽な感じしますよね。塗ってそのまま自分でも塗れそうだし。
そうですね。で、一番いわゆる日本でもちゃんと医薬品として第一類なので、すごい厳密に言うと、
はい、
結構あの薬局さんとかでも置いてあるようなグローミンっていう一番有名なテストステロンのクリームがあるんですよ。
はい、グローミン、はい、
グローミン、だいたい1本が3850円とかそれぐらいですね、
うん、あ、そうなんですね。
う
ん、
そうですね。それでだいたい1ヶ月弱ですね、持つのは。だいたいだから1ヶ月最初に塗るとしては 4,5 千円ぐらいかかるっていう感じのイメージですね、うんうん、はい。
じゃあそちらはあの保険適用じゃないけれども、注射の場合っていうのはもうちょっと安いわけですね。そしたら
注射の場合は、うん、その男性ホルモンを、うん、まあ、いわゆるコロナワクチンと同じように肩に筋肉注射するんですけれども、はい、大体打つとすると大体最初は 2,3 週間に1回ぐらいのペースで注射を打ってきます、はい、はい、で大体1回の治療が1500円ぐらいですかね、うんうん、それぐらいになりますね。3割負担とかだと、
うん、
はい、
まあでもやっぱり、でもこれは診療していただければその程度でやっぱり注射を打ってできると、治療できるってことですよね。
そうですね、うん、あとはその治療において副作用もあるんですね。あ、
そうですね、それはちょっとね、はい、聞きたいですね、
はい、
うん、
はい、これについては注射を打つことによってまず多血症といって、いわゆる血液がですね濃くなる病気があるんですね、
はい、
貧血の逆ですね、はい、うん、いわゆる、
はい、
なのでそういう場合はあのちょっと血液検査とかも適宜、やっぱり注射を打ってる場合は3ヶ月に1回ぐらいその血液検査をして、
はい、
あの多血症がないかどうかを調べたりとか、
はい
はい、あとはいわゆるあんまり若い人ですね、例えば30代ぐらいでも調子悪いから男性更年期だって診断されると、一番の問題は、
はい、
いわゆる注射を打ちすぎるとですね、
はい、
睾丸が萎縮しちゃうんですよ。
だって、変なのなんか、はい、なんかね、そうやって男性ホルモンが ね、そう逆な感じしますよね、うん、
はい、なんで睾丸が萎縮してしまうかっていうと、男性ホルモンを今度打ちすぎると、
はい、
今度は 実は体的にはですね、男性ホルモンがすごい高い状態になるから、自分で作らなくていいって思っちゃうんですね。
なんかホルモンの神秘ですよね。よくホルモンってそういうの聞きますよね、よく、
はい、そうするので自分で男性ホルモンを作らなくなるから、睾丸がどんどんちっちゃくなっちゃうんですね。
それは大変です、うん、それ大変ですね。
ですのでやっぱり、うん、まあね、もう40代50代でもう今からお子さんを作る必要がない方はいいかもしれませんけど、うんうん、まだ若い方でやっぱりさらに不妊治療などされてたりとか、
うん、
何かやっぱりまだまだお子さんを作る可能性が高い方に関してはやっぱり注射をちょっと推奨するっていうことはあんまり次第って感じです、
うん、は
い、
そうなんですね、
はい、
まあ、じゃあでもまあ一応何かその思い当たる節があった場合はお医者さんに行って、はい、で検査をしてっていうのが一番いいってことですよね。
そうですね、検査をして、うん、あとはそのもう一つポイントは前立腺のがんの腫瘍マーカーである PSA っていうのがありますけども、
はい、
そっちを男性ホルモンが高い、 PSA が高いとですね、ちょっと前立腺のがんの疑いがあるわけですね、
うんうんうん、
そういう場合に男性ホルモンの注射を打つと、そのがんの疑いがある人に注射を打つことによって、
うん、
その前立腺がんが悪化、はい、増悪してしまう可能性があるんです。
あ、なるほど、
はい、うん、なのでその PSA の値もしっかり測っておくっていうのも大事ですね、はい、
あ、そういったきちんと、まあ、チェックをしてというかね、そういう形で、
そうですね、うん、はい、
ただまあ普通に考えてなんか元気なくなったのはまあ年だしとか、なんかなそういう感じで ね、うん、なんか考えちゃいそうですけど、まあ、そこはちょっと重い腰を上げて聞いてみた方がいいですね。
結構やっぱり会社とかだと産業医の先生とかにもう、うん、あ女性うつ病だからとりあえず心療内科行ってくださいとか精神科行ってくださいとか言われるケースが多いんですよね。
いや
そしてやっぱ男性更年期って知識がまだまだ少ないので、うん、やっぱりこう疲れててだるいなと思ったらやっぱりそういうことも頭に入れていただきたいなっていうふうに思いますね。
そうですね、
男性更年期っていうものがあるってことですね、
はいはい、なんかやっぱりねあの更年期っていうとまあ女性がねイライラしたりとかそういうことでね、はい、あの取り上げられがちですけれども、まあ、男性も徐々に下がっていくことでそういった症状が現れるということなので、まああの
そうですね
ね、気にしているよりは、まあね、皆さんちゃんと専門医の、ね、先生に聞いてちょっと治療のことを検討した方がいいなとなんかもう聞いててすごい思いました。結構おじさんたちってイライラしてるんですよみんな。そうなんか急にイライラし始めたなっていうおじさん多いのでちょっと私もその辺はね進めてみたいと。
もしかしたらそれは男性更年期なんじゃないの、ね、って思われるかもしれないです、
ね
はい、
なんかあんまり言葉の馴染みがないので、はい、あんま思わないかもしれないけどね、はい、ちょっとそういうことをあの頭に入れとくといいかもしれませんね。今日は ね、貴重なお話をありがとうございます、は
い、ありがとうございました、はい、
バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。いやいよいよ先生来週は今年最後となりますね。
はい、
はい
はい、
じゃあちょっと
よろしくお願いします。
はい、年を締めるあの大事なお話をぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまた次回をお楽しみに。